音声を聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回は、半自動的な仕組みを作る、ステップメールはなぜ必要かというテーマで、小川浩二さんに聞いていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
いよいよステップメールの具体的な仕組みですね。
そうですね。なんか、初期に入ってくださった方は、結構穴がね、コンテンツに穴があるので、これから作っていきますので。
はい、これから作っていきますので。まあ、動画音声で言いますと、マーケティングファネルの考え方とかでちょっとやったテーマでもあるんですけれども、半自動的な仕組み、まあ、これ何ですかね。なんかほっといてもお客さんが来てくれたら楽ですよね。
そうですね、まあ、もちろん楽してとかではないんですけど、はいはいはい、その労力は減ってきますよっていう話ですよね、
う
ん
う
ん
うん、そうですね。
基本的にインターネットのいいところって、はい、自動化しやすいっていう部分とレバレッジが効きやすいっていう、この2点だと思うんですよ。
はいはい。自動化しやすいっていうのは分かるんですけど、レバレッジをかけやすいってどういうことですか？
要はメルマガだったら送るのが1人でも10万人でも労力同じじゃないですか。
ああ確かに。
それってレバレッジ、小さい最小限の力で大きい結果が出るっていう、そういう風なものを作りやすいのがインターネットだと思うんで。
レバレッジってテコの原理ですよね。そうです。だからあの小さな力でも大きなものを動かせると、はい、同じように小さな手間で大きな結果が得られる、はい、そういうのがレバレッジを効かせられるってことなんですね。
そうです、そうです。だからブログもそうですよね。ブログも書き続ければ検索で引っかかりやすくなったり、流入経路が増えるんで、うんうんうん、結果毎日一記事書いてたのがアクセス数が右肩上がりで伸びたりすることもある、はいはいはい、それもレバレッジじゃないですか。
なるほど。
ということで、このレバレッジが効く仕組みを使わないのはもったいないですよね。そして自動化できるのであれば、うんうんうん、自分がある程度労力を軽くできるので、
うんうん、
その仕組みは作った方が良くないですかみたいなのが前提にあります。
なるほど、
はい、
ということは、まあ、このステップメールを作るっていうのがインターネットのいいところを活用できるという、
そうです、
そういうことなんですね。
だってこう対面で話をすると当然制約率上がると思うんですけど、はい、一人一人に会ってたらめっちゃ時間かかるじゃないですか。
いや、そうですね。あとは札幌の人以外の人と会えないわけですからね、はい、基本的に。
そうです、全国ですよね、全世界、
うんうんうん、
ネットがつながってる人で言語が通じれば、うん、どんな人でも売れるって話なんで。
確かに。そういうところがインターネットの良さと、はい、そのインターネットの良さを最大限に引き出せるのがステップメールだと。
はい、そうですね。でマーケティングファネルも聞いてほしいんですけど、
はい、
基本的にはステップメールだけで機能するものではないので、
うんうんうん、
あ、そもそもステップメールって何かって話ですよね。
そうですね。ステップメール何なんだろうってもやもやした思いを結構してらっしゃる方も多いと思いますけど、
はい、なんかあんまり知られてないんですね。僕は当たり前に使ってたんですけど、知らない人意外と多かったんだなと思って反省してます。
私もこれですね、ブログやり始めてようやく知ったところが多いですよね、
はい、多分メールマガジンは皆さんご存知だと思うんですよね、
はいはいはい、
要は配信スタンドを契約してこちらが、
はい、
でメールマガジンを登録してくださった方にメールマガジンを送れる、メールを送れるってことですよね。メールのマガジンを送れる、
まあ、おっしゃる通りの仕組みですよね、
はい、これがメールマガですよね、
はい、
このステップメールっていうのはメルマガを、
はい、
自分が決めた日時に決めた内容を、
はい、
順番に送れるって仕組みです。
決めた日時に決めた順番で送れる、
はい、
例えばそれはメルマガを登録しましたよ、で、はい、翌日にはこれが来て、
はい、
2日後にはこれが来て、
はい、
3日後にはこれが来てっていう風に指定できる。
そういうことです。だから勝手に登録した瞬間から1通目、次の日2通目3通目っていう形で勝手に送ってくれるのがステップメールです、
は
い
は
い
は
い、
なるほど。
これはもう登録しておけば自動的に送られるんで、自分が何かする必要はないと。
なるほど。まあ、ではお客さんが来てメルマガに登録しますよ、はい、ステップメールのメルマガに登録しますよ、はい、そしたら翌日あるいはまあ決めた日程で、まあ、一定のメールが来ると。
そういうことです。これすごく便利で、
はいはい、
というのもなんかぶっちゃけて言ってしまうと、僕らのオンラインサロンの仕組みもそうなってるじゃないですか。
まあそうなんです
ね。例えばステップメールを作って、あとは動画とか
コ
ンテンツを作って、
はいはい、
ファンになってもらえるようなステップメールを作って、で興味を持ってくださった方がオンラインサロンに入ってくださる、
そうですね、
っていう仕組みを作ってるんですよ、
うんうん、
その間の工程に関してはもうほぼ自動に近いというか、もちろんなんか課題とか、
うんうん、
あとはコメント返してくれたりとかした人にはこっちもレスポンスしたりするので、完全な自動とは言わないですけど、
うんうん、
でも自動に近い仕組みが作ることができると。
なるほど。だその具体的なステップメールの中身ですよね。
中身に関してはちょっと具体的なノウハウについては分けた方がいいと思うんで、
はい、
違う音声にしたいと思うんですけど、
うんうん、
一応ざっくりとしたイメージ、大まかな枠組みを伝えたいなというふうに思うんですけど、
はい、
そのマーケティングファネルの考えでいうと、まずブログ僕らやって、
はい、
で メールマガジンに登録してくれるじゃないですか。
そうですね、
ランディングページっていうのは LP ですよね。
そうですね、
LP とかブログ記事見てくれた人がメールマガに登録してくれると、
うんうん、
登録してくれた人にステップメールを流して、うんうん、その中に動画を公開したりプレゼントを提供したりしてファンになってもらう要素というのを組み込んでいって、うんうん、で最後にセールスレター、もしくは最近流行りなのが、うん、実際に通話で話をして通話でセールスをかけていくというパターンですよね。それで商品サービスを販売していく、
うんうん、
これが大まかに、これはもうダイレクトレスポンスマーケティングの考え方も組み込んだ流れなんですけど、
はい、DRM については以前の音声でもありましたね、はい、まあ、要はこれは例えば20万円の例えば教材とか20万円で何か物を売るのもいきなり20万円ですと売るんじゃなくて、メールマガに登録してもらった人に、はい、まあ、1週間ぐらいかけて、まあ、こういうの困ってないですか、こういう方法がありますよみたいな形で、はい、まあ、ファンになった人に買ってもらうみたいな、
はい、
そういう流れでしたね。
そうですね、そういうのをきちんとやっていくことで自動化しつつも制約率を高めることができると、うんうん、
なるほど。
だからステップメールの精度が高ければ本当にすごくビジネス展開が楽になると思います。
いちいち自分で例えばお客さんを見つけてこれ買ってくださいよって言わなくても、営業行かなくても勝手に来てくれるし、
はい、
勝手にあのセールスを受けてくれるし、
はい、
勝手に注文してくれると、
はい、
めっちゃ便利じゃないですか。
めっちゃ便利です。だからなんでみんなやらないんだろうって思ってます。
なるほど、まあ、私もステップメール1通だけ作ってるんですけど、なかなか記事何書いていいかよく分かんないっていうところは多いんじゃないかなっていう、
は
い、
あ、正直書き方とか書く流れみたいのはあるんで、はい、それ知れば書きやすくなると思うんですよね。
マジですか。
はい、あとはなんか大まかなテンプレみたいなのを作ろうかなと思って。
いいですね。
それがあったら書きやすいですよね。もちろん全部に当てはまるとは言わないですけど、だいたいそれで OK みたいなところがあるんで。
なるほど、
はい、
ちょっとそれぜひ私も聞きながら作っていきたいなというふうに思ってきてます。
あ、基本的には人がセールスレターってあるじゃない
ですか。はいはい、
セールスレターってもうネット上のセールストークですよね、
はい、
要はそれを分解してメールマガジンに落とし込むだけです。すっげえ、そのざっくり言うとですね、
まあ、なるほど。要はあの一つの画面に出てたこういうものでお困りじゃないですか、この商品買えませんかみたいなものを小分けにしていくと、
はい、
なるほど。それよりちょっとイメージができるようになってきましたね、
はい、まずセールスレターって一番頭にヘッドって呼ばれるキャッチコピーがあるじゃないですか、
はい、
興味づけですよね、
はい、
じゃあ最初に興味づけをするんですよ、
うんうんうん、
そしてお前何者なんだっていうところで、本当になんかいいこと言ってるけどお前は信用に値する人間なのかによって印象違うじゃないですか、
うんうん、そうです。
だから実績出したり、
うんうん、
っていう形で続いていくんですよ、流れが。
あ、なるほど。
そういうような形でやっていくことで、あ、欲しいってなってきますし、うんうん、信用できるってなってきますし、共感も生んでいけると。
確かに毎日なんか人って会う人とか毎日聞いてるものとかになんか親しみを持っていくらしいですよね、はい、っていうことはステップメールで例えば毎日届く設定にするとそういう顔なじみ効果が得られるみたいな
感じですかね、はい、それはあると思いますね。
なるほど、
はい、なんだかんだやっぱメルマガ残ってますからね、
うんうんうん、
メルマガもう終わりだとか結構前に言われたことありましたけど、
はい、
メルマガもブログも両方残ってますからね。
私まだやってますもんね、はい、
しかも反応取れますからね、
うんうんうん、
まあ、なんか普通にやればいいんじゃないかなと思いますけどあ、メルマガやらない理由があんまり思いつかなくて逆に、
うんうん、
なんかブログでいいじゃんとかいう人もいますけど、ブログである程度アクセスある人がメルマガやったらもっと稼げるんじゃないかなって僕は思いますけどね、
うん、そうですね、まあ、どちらも自分のファンとか自分に信頼してくれる人を増やしていく
そうです
ことですよね。
でメルマガとブログの決定的な違いって前もお伝えし前というか、はい、違う音声でも伝えてるはずなんですけど、
はい、
プル型の媒体かプッシュ型の媒体かの違いがあるんですよ、
うんうんうん、
要はプル型っていうことは待つですよね、は
い、プルっていうのは引く
引くそうですね、
はい、
相手がから来るのを待たなきゃいけないんで。
なるほど、相手が例えば自分のブログに来てくれるのを延々と待ち続ける、は
い、逆にプッシュ型の媒体ってこっちからプッシュしていける押していけるんで、
うんうんうん、
セールスを仕掛けたい時に仕掛けられるんですよ。
なるほど、
その違いはもう明確にありますね。
ではこのメルマガっていうのとかステップメールっていうのはもうプッシュ型、
はい、
相手にどんどん一方的にというか相手にどんどん届けていける、
は
い、
そうです、
良さがありますね。
それはあった方が本当に便利だと思います。
なるほど。
でおすすめしている配信スタンドでいうと僕はマイスピーっていうスタンド使ってますし、はい、藤健さんはエキスパ使ってるじゃないですか。
エキスパって使ってますね、
はい、エキスパでも別にいいと思うんですよね。エキスパ、うんうん、マイスピーとかあとはなんか調べるといっぱいスタンドあるんで、
うんうん、
本当にいいなと思うものを選んでもらってもいいのかなと思うんですけど、僕がマイスピー使ってるのは到達率が高いっていうのと、
はい、
あと分岐っ ていうシナリオをいろいろ変えられるんですよ。
なるほど。
要は相手がここをこういう反応してくれたらこういうシナリオに移行するみたいなのが設定できるんで、
うんうん、
ただエキスパの場合だったら決済システムあったりとか、
はい、
便利じゃないですか。
結構便利です、は
い、マイスピって結構最初使いにくいんですよ、
うんうん、
だからなんか、うん、それは人それぞれの判断かなと思いますけどね。
ただまあ、私が使ってるのはそのエキスパですけど、初めもなんかどう作っていいかよく分からなかったとこはあります、うんうん、ただまあここについてはですね、割とネット探したら使い方とか上がってますので、はい、それを見ながらちょっとずつやっていくのが一番いいかなっていう気がしますね。
もう Google 先生が問題を解決してくれる。
いや、そうなんですよ。
でも本当に困った時 Google 早いですよね。
本当そうですよね。
Google れば 95% 解決するみたいなところあるんで、
うんうん、だからもし完璧に使いこなせないから私不安だなっていう人もとりあえず始めてみるといいかもしれませんね、はい、特にブログを毎日書き始めた人にとってはその内容をただ、コピペして貼るだけでも一応メルマガにはなりますと、
はい、
でそれを例えば慣れてきたら、まあ、売りたいものについて1週間分ぐらいのステップメールを作ってみるといいわけですよね、
はい、ステップメールは作った方がいいっす。
はい、
一応毎日流すメルマガの内容はブログの内容とかコピペとかでもいいと思いますし、
うんうん、
全然なんかなんだろうな、内容を変えるにしても、そうね、人それぞれなんですけど、うん、そうっすね、分けたら大変か。
分けたら大変ですね。私それで一回挫折しましたもん。でもまあ、ね、コピペプラスアルファ載せようってすると割と続くんだなっていうのは最近の発見ですね、うん、
ですね。ただステップメールは本当ちゃんとガッチリ作った方がいいので、
うんうん、
そこは今度違うコンテンツで作り方をお伝えして、
はい、
でそこにどんどんどんどん集客していって、
うんうんうん、
それでセールス活動していくと。だからもう本当に売るための仕組みですよね。
そうです
ね。だから、半自動的な仕組みっていうのは要は売るためのってことですよね、
うんうんうん、売るための、
はい、
そう、売る側にならなきゃいけないし、売るためにはステップメールを使おう、
使った方が便利だと。
なぜなら一人だったらめちゃくちゃ大変ですよね、
はい、
でも個人でも例えば多くのお客さんと相手にするためにはステップメール自動的にお客さんに接客してくれる、
はい、
そういう仕組みを持った方が大きいというわけですね、はいはい、
本当にそうです。だからこれって別に特定の分野だけじゃなくていろいろ使えるんですよ。別にエステであったりとか、
うんうん、
いろんな店舗でもメールマガジン使えるじゃないですか、
はい、
でステップメールも例えばある程度高い商品売りたい時とかも戦略的に仕掛けていくことができますし、
うんうん、
これをやってるだけで反応まるで違いますから、いきなり売り込みかけるのかちゃんと手順に従って売っていくのか で全く反応変わってくるんで、
うんうん、
どうですか、いきなり100万円の車買いませんかって言われても買わないじゃないですか。
買わないですね、
はい、でも例えばその車にまず興味が買い替えを検討してるっていう人が手を挙げてくれて、うんうんうん、メルマガに登録してくれて、
はい、
お得情報知りたいと、
うんうん、
実はほとんどの人が、日本人の 98% の人が知らないんですけれども、
うんうん、
車を一番安く買える方法っていうのが自動車メーカーの人しか知らない、本当にごく一部の買い方が実はあるんだと、
うんうん、
でもこれはちゃんと適切なパイプがないと安く買えないからみんな知らないんですと、
うんうんうん、
で知っててもツテがないと買えない、
はいはい、
それがちょっと今の自動車メーカーの裏事情であるんですよねみたいに言われたら、なんか買い替え検討してる人ちょっと知りたいじゃないですか。
そうですね、知ってみたいなっていう、
は
い、
例えばの話ですよ、
うん、
そういう形で、いや実は私今こういう立場で働いていて、で車の販売実績これだけありますよ、うんうんうん、で他のメーカーさんから買うよりもこれだけ安く自動車を販売できるっていう、そういうような立場にいるんですと、
うんうん、
多分日本探してもほとんどいないと思うと、
うんうん、
僕が知ってる限り2人しかいないと。
なるほど。
っていう風な話をして、
ちょっと具体的ですよね、
はい、ってなってったら、あ、じゃあ車買いたいかもとか、
うんうん、
もちろんねステップメールだけじゃなくいろんなもの組み合わせて反応上げていく必要とかもあると思いますけど、ブログとかでね売ってるのを証拠で見せたりとかしていくと全然違うじゃないですか、
うんうんうん、いや、そうですね、
っていう形でどんどんどんどん情報発信していってファンを作っていく、
うんうん、
ステップメールに登録してもらって興味付けをしていってセールスステップに乗せていく、
うんうん、
そこまでやっていくのは結構大変なんですけど、多分数ヶ月スパンでかかると思います、最初は。
そうですよね。
でもそれを一回作ってしまうともうあとは放置、
うんうんうん、
そこに関しては放置ですよね。
なるほど。例えばこれ具体的にやれる方法として、まあ、例えば私が起業した当初に参考にしたステップメールみたいなのがあるんですよ、はい、それが例えばですね、まあ、自分がまとめた文章の書き方っていう A4 の冊子みたいなのがあるらしいんですよね、うん、PDF で、それを売るためのステップメールだったんですよね。で、初め例えばどうしても文章がうまく書けないと、
うん、
で報告書は書けなくて上司から怒られているあなたへみたいな感じのタイトルなんですよね、うん、 でそれを登録すると。そしたらこういうとこ気をつければいいよ、1つ目1日目のポイントはここですで出てくると、うん、でそれをやったらこうなるよみたいな実績があると。で2日目はこれですと、で3日目はこれ、4日目はこれみたいに7つぐらい、まあ、方法が出てくるんですよ、ね、うん、で1週間で1週間終わったらこういうふうな内容をまとめた冊子がこの金額で売ってますよと、
うん、
でこの機会を逃すともう手に入らないですよと。もしこの1週間お役に立てた人でしたらもっとお役に立てるチャンスですのよければみたいな、うん、そういう提示だったんです
よね。なるほど。
この内容なかなか面白いなと、まあ、逆に言うと自分が専門的な内容を、まあ、ワードでもいいからまとめると、はい、でそれ PDF にすると、でそれをステップメールうまく書けばそれでも買ってくれる人がいるんだなっていうのが分かったんですよね、
はい、いいと思います、
はい、
じゃあ、はい、
だから売るものがない人とかなんか自分は全然ダメだなと思っていても、まあ、やりようはいろいろあるんだよっていうのはぜひ。
そうですね、
はい、
やりようは本当にあって、アフィリエイトでメルマガ使ってる人もいますし、うんうんうん、メルマガアフィリで月1000万稼ぐ人だって世の中現実的にいるので。
そうですね、
全然なんかあとはもう結局集客数と制約率と顧客単価の掛け算でしかないので、
うんうん、そうですね、はい、まずメルマガを登録してもらうまでは大変なんですよね、なかなか、
はい、そうですね、それはもう誰もが通る資源じゃないですかねだと思いますけどね。だからこそこの聞いてくださっている方には本当にブログとメルマガをやった方がいいですよとは強く伝えたいです。
はい、わかりました、はい、じゃあここまでのまとめましょう、まあ、今回は半自動的な仕組みを作るステップメールはなぜ必要かというテーマでやっていきました、はい、まあ、ステップメールというのはインターネットのいいところを2つも兼ね備えていると、はい、それは自動化できるということ、そして小さな力で大きなものを動かすレバレッジが効くという2つのことができるわけですね。でステップメールのいいところは、まあ、自分で決めた日程で自動的にメルマガが送られると、
はい、
で勝手に制約まで結びつけてくれるという、はい、そういう強い味方になってくると、
はい、
だからこそ、まあ、こういうものちょっと作るの始めは大変ですけれども、まあ、活用することによって半自動的にあなたが何もしなくても契約まで結びつく、
はい、
そういう夢のようなツールがステップメールだということでした。
その通りです、
はい、書き方はぜひ次の音声等で確認していただきたいと思います、は
い、次か分かんないですがちょっと近いうちの音声で撮りますんで、
はい、
はい、
ぜひ楽しみにしていてください、
はい、
ということで今回もお聞きくださりありがとうございました。
ありがとうございます。